おはようございます。ようやく春の季節の変わり目のようです。3日前に関東地方は春一番となり、南から暖かい風が吹くようになりました。花粉も飛んでまいりました。自然環境の変化の中です。皆様には体調を十分お気をつけくださり、お過ごしいただきたいと願っております。教会の暦では今受難節に入っています。イエス様が私たち人類の救いのために十字架に向かわれた日々を思い起こしながら過ごしてまいりたいと願っております。今朝開かれ朗読していただきました聖書箇所はホームページに出ておりますが、教会聖書日課の先週水曜日の箇所の中からとなります。今朝の箇所の御言葉から、神様がヨハネを通して私たちに、また教会へ与えてくださっている恵みと励ましを受けたいと思います。著者のヨハネは迫害されてエーゲ海にある島パトモスに幽閉されていました。そこで復活され天に昇られた主イエス様の声を聞きます。これから起こっていくことを記録するように命じられました。イエス様と聖霊の神様に導かれて天に上げられ、そこで神様への礼拝の姿を見ます。神様の右の手は一つの巻物がありました。七つの封印で封じられていました。イエス様がそれを手に取られて開封されていきます。そして六番目の封印が開封されました。最後の封印七番目の前になります。この六番目が開封されたところで、ヨハネは素晴らしい光景を目にしました。聖書です。この後私が見ていると、見よ、あらゆる国民、種族、民族、言葉の違う民の中から集まった誰にも数えきれないほどの大群衆が白い衣を身につけ、手に夏目足、白い衣を身につけ、手に夏目足の枝を持ち、玉座の前と子羊の前に立って大声で叫んでいたとあります。数えきれないほどの大群衆が集まっていました。全世界から召し出された神の民でした。一つの国民でもなく、種族でもなく、あらゆる国民、種族、民族の人々、言語の異なる人々の中から数えきれないほど集まっていました。日本ではキリスト者の数は全人口の 1% と言います。聖書に関心のある方々を含めれば 3%、4% になるでしょう。全世界では3割を超えています。ここでは白い衣を身につけた人々でした。イエス様の十字架の死、身代わりの死を受け入れ、新しい衣を身にまとった人々でした。今までの古い衣装を脱ぎ捨てて、新しい白い衣装を身につけ、イエス様に従った人々です。そしてみんな手に夏目足の枝を持っていました。シュロの木の枝を手にして、お羊イエス様による贖い、すなわち罪の許しを感謝し、賛美していました。それはかつてイエス様がエルサレムに入られるとき、迎えた群衆たちが手にしていたのも夏目足でした。夏目足の枝を持って迎えに出た。そして叫び続けた。オサナ、救いたまえ。主の名によって来られる方に祝福があるように、イスラエルの王に。夏目足はヤシ科の植物です。高い木で20メートル、30メートルにもなるものもあるそうです。 2、3センチの実が房のようにたくさんなり、それはとても甘い干し柿のような味がします。ベータカロチンが多く、老齢化予防に効果があると言われています。ただこれで私は失敗しました。東京に帰国のたびに、事務所の同僚にお土産としてナツメヤシの実デーツを買って帰りました。しかし、ほとんど誰も手にしません。人気がないのです。日本にはもっとおいしい甘いお菓子もあり、他の地域から来るチョコレートやクッキーにはこれは勝てないのです。しかし、ナツメ、デーツを弁護するわけではありませんけれども、気候が暑くて荒れの砂漠で生活してきた人々にはたくましく青々として育つナツメヤシの木と、そこで結ぶ実は生活には欠かせないものでした。現地のかなり高齢の人が話してくれたことがありました。私がこんなに元気なのは、ラクダのミルクを飲み、ナツメヤシの実を食べてきたからだ。そんな感じがしました。命の源である主イエス様を褒めたたえるには、やはりふさわしいナツメヤシ、シロの枝であったと思います。永遠の命の源でいらっしゃるイエス様が、日々いかなる場でも私たちと共にいてくださり、命の息吹を注いでくださることを覚えて、今朝も感謝いたしたいと思います。ここで数えきれないほどの群衆が大声で叫びました。救いは玉座に座っておられる私たちの神と子羊とのものである。玉座にある神様と私たちの救いとなられた子羊イエス様に、勝利の感謝と賛美の言葉を捧げていたのです。それだけではありませんでした。そこにいた天使たちです。万の数万倍ですから何億、また千の数千倍、何百万人、これも数えきれない天使たちも合わせて大賛美していました。また天使たちは皆、玉座長老たち、そして四つの生き物を囲んで立っていたが、王座の前にひれ伏し、神を礼拝していました。白い衣を身につけていた人たちは、玉座の前に立って叫んでいました。ところが、天使たちはひれ伏して言っていました。こう言った。アーメン。賛美、栄光、知恵。感謝、誉れ、力、威力が、いよいよ限りなく私たちの神にありますように。アーメン。大群衆の賛美に、アーメン。その通りです。と天使たちは答え、合わせていきます。これも数えきれないほどの天使たちが捧げる神様への賛美です。賛美、栄光、知恵、感謝、誉れ、力、威力が、いよいよ限りなく私たちの神にありますように。アーメン。使える霊である天使たちは、神様に仕え、人々、私たちに仕えてくださるのです。玉座におられる神様、そしてイエス様に向かって、召し出されて大群衆となった人々と、すごい数の天使たちが一つとなって、賛美、喜びを捧げています。その様子は、ヨハネばかりでなかったでしょう。私たちもそれを見たら、圧倒されるのではないでしょうか。そこで神様を褒めたたえている群衆は、喜びが湧き上がり、解放された、その嬉しさに満たされているのだと思います。教会では賛美の歌は欠かせません。教会ではピアノを演奏してくださる方がいらっしゃり、また対象ごとで奏でてくださる方がいらっしゃいます。そして私たちの歌をリードしてくださる方もいらっしゃいます。それを聞きたいからとおっしゃって、 またご一緒に歌いたいからと教会に来てくださる方々もいらっしゃいます。一人ですとなかなか歌いきれなくとも伴奏していただいたり、歌を指揮していただいて助けてくださると、さらにさらにと心が励まされ、賛美の歌が広がってまいります。これは教会ならではのことです。ぜひ教会においでいただきたいとお勧め申し上げます。ヨハネはここでこのような質問を受けました。すると長老の一人が私に問いかけた。この白い衣を着た者たちは誰か、またどこから来たのか。そこで私が、私の主よ、それはあなたの方がご存知ですと答えると、長老はまた私に言った。彼らは大きな苦難を通ってきたもので、その衣を子羊の血で洗って白くしたのである。ここで玉座の前にいた長老の一人がヨハネに聞きました。白い衣を身につけ、神様、またイエス様を褒めたたえている群衆はどういう人たちなのか。私たちも、ここに召し集められた人々はどのような歩みをされてきたのか、伺いたくなります。ヨハネはわかりませんでした。その長老が話します。ここにいる人々は、あらゆる時代、あらゆる国々で多くの困難、艱難を通ってきた人たちだと言います。イエス様が十字架で血を流された白い衣を身にまとい、玉座の前にもう恐れることなく立てるようになった人々でした。イエス様に信頼し、従ってきた人たちでした。さらに、玉座に座っておられる方がこの者たちの上に幕屋を張る。この人たちは苦難で沈んでいた時も決して忘れられてはいなかったのです。玉座に座っておられる神様がすべてのことをご存知でいらっしゃいました。この長老はヨハネに語ります。玉座に座っておられる方が、この者たちの上に幕屋を張る。神様はこの人々にお報いくださいました。神殿と同じように幕屋を備え、神様をいつでもどこでも自由に礼拝できるようにしてくださったのです。圧迫や殉教から解放してくださったのです。日本では現在言論の自由が認められ、信仰の自由もあります。しかし戦前戦中はそうではありませんでした。創造主なる神様を唯一の誠の神様として告白することができませんでした。教会が閉鎖されたり、投獄されたり、殉教された牧師たちがおられました。現在、日本の近隣諸国でも信仰や教会が制限されている国々があります。西南アジアから中東では禁止され、キリスト教会は認められていません。しかし神様はこの大群衆を守られ、いつでも礼拝できるように安全安心なところへ移してくださったのです。聖書には、彼らはもはや植えることも乾くこともなく、太陽もどのような暑さも彼らを襲うことはない。玉座の中央におられる子羊が彼らの牧者となり、命の水の泉へ導き、神が彼らの目から涙をことごとく拭われるからである。その人々は飢えて生活できなかったこともあったでしょう。渇き、命が脅かされたこともあったでしょう。また、 取り上げられた聖書の言葉に乾き、信仰の交わりの恵みにも乾くことがあったでしょう。安全な住まいもなく、暑さに身をさらされたこともあったでしょう。しかし、神様はもう同じ経験をさせませんでした。それだけではありません。子羊のイエス様が彼らにその必要すべてを満たすため、導き手となってくださいました。命の源の泉へと導いてくださっているのです。あれの砂漠に見出すオアシスのように、尽きず湧き出る泉です。大群衆の人々は、神様はいつ答えてくださるのか、うめき、涙を流されたことが、幾度あったことでしょう。しかし、神様はお忘れになったのではありません。神が彼らの目から涙をことごとく拭われるからである。これを果たしてくださいました。私たちのこの日野原記念アゲウェイ校教会は今年5月22日創立60周年を迎えることになります。この教会の歩みにもあったことでしょう。初代2代と続く牧師の教会開拓のお働きに、そしてそれを支えられた教会の兄弟姉妹の労苦、また絶えず支援くださった方々の献身、そこには知られざるうめきの祈り、度重なる涙があったことでしょう。神が彼らの目から涙をことごとく拭われるからである。この言葉は黙示録の21章で主イエス様の最後の審判の時、その後もう一度このお約束をされました。今度は私たちにも果たしてくださいます。ヨハネは信仰のゆえに島流しに遭い幽閉されていました。しかしその時、天に目を向けて大群衆と天使たちの賛美と礼拝を見た時、これで終わりではないと大きな希望を得たことでしょう。イエス様が十字架に向かわれる前に残された言葉をヨハネは思い出したに違いありません。あなた方は世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。あの大勢の群衆の人々は約束のものを受け取り、神様への賛美の歌を大いに捧げていました。私たちも心からの賛美を捧げて礼拝をしてまいりたいと願います。今朝もこの受難節にあたり、イエス様に感謝をいたしたいと思います。イエス様の祝福が皆様に、そしてご家族皆様に豊かにありますようにお祈りいたします。お祈りをいたします。天のお父様、お名前を賛美いたします。ヨハネに見させてくださった天の祝福を、イエス様の犠牲の愛を私たちにお与えくださり感謝いたします。私たちがどのような時でも、神様を褒めたたえ賛美を歌いますように励ましてください。そして私たち教会がイエス様のくださる希望と喜びに満ちた場として、家族、友人、地域の方々に仕えてイエス様の救いの恵みと幸いを分かち合いますように導いてください。イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。